リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日は秋の特別バージョンでお届けいたします。ナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは有限会社中村ろうそく和ろうそく職人の田川博一さん、そして、和つなぎ人の竹松千秋さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
では早速なんですけれども、田川さんにお伺いしたいと思います。有限会社中村ろうそく、どんなお仕事をされていらっしゃるのかを改めてご紹介お願いします。
はい、私どもは京都で和ろうそくを製造販売いたしております。もともとは、京都西の東院2条で和ろうそくを作り始めて、その地で7代、1887年に、堀川の3条、そちらで、分家して和ろうそくを作り続けて私で4代目です。平成19年の9月に、現在の、伏見の方に移転して、今もなお、和ろうそくの製造販売をいたしております。
はい、和ろうそく職人という肩書きをお名刺に書いてありましたけれども、もう実際に作ってらっしゃるんですね、田川さん。
はい、大きなお寺の、本山と言われるところの大きなお寺のおろうそくをメインに作っております。やはりこう和ろうそく販売しているところは結構あるんですけれども、今は本当に和ろうそくを作っているっていうところがやっぱり人も含めてですけど少なくなっておるので、和ろうそく職人って名乗らせていただいております。
あ、なるほど。で、4代目当主でいらっしゃるということですね。そうです。
はい、はい、
そして、もう一人とても素敵なね女性なんですけれども、和つなぎ人という肩書きをお持ちの、竹松千秋さん、これはどんなお仕事をされてらっしゃるんでしょうか。
はい、和ろうそくのことだけではなく、いろんな伝統工芸の職人さんの工房に自ら出向いて、その商品ができた背景、思い、使い方をお伺いし、それをお客様にお伝えし、またお客様よりお伺いした悩みや要望を職人さんにお伝えする橋渡しのような役目をしております。先日の10月22日に寺町六角にありましたお使い物本舗を閉店いたしました。たくさんの温かいお客様に支えられ、幸せな6年間でした。本当にありがとうございました。またその後はホテルや百貨店でのキャンドルイベントや講演もさせていただいております。11月18日土曜日、19日日曜日も宮古メッセ1階でイベントをいたしますので、お時間ございます皆様、ぜひお待ちしております。
ありがとうございます。情報もねお届けいただきましたけれども、竹松さん、その今ね、10月でお店がちょっと終わりましたけれども、というご挨拶されましたけれども、6年間やってらっしゃって、そこではどういうことをされてこられたんでしょうか。
そちらでは和ろうそくだけではなくて、他の京都の伝統工芸品を取り扱っておりましたので、それをいろんなお客様にお伝えする、しっかりこう一人でも和ろうそく伝統工芸のファンを増やす、そういうような働き方をしておりました。
とっても素敵な、ね、店舗だったので、ちょっともったいない名残惜しい感じがしますけど、そのあたりいかがですか、高橋さん。
そうですね、本当に逆にね、店舗を閉めるって決めてからっていうかね、うん、お客様にこれだけ愛されてたんやなっていうか、うん、私がもともとお店を出すときに、京都の職人が作ったものがやっぱりなかなか物が売れないということがあって、うん、どうしたら売れるかなっていうのをやっぱり伝えうる、ネットとかで画面で見るだけじゃなくて、そのものを誰かが語り、うん、昔でしたら町内に一人おじさんが語り部のような人、うん、そういう方がいたんですけども、今ものが、どういう形でできてるか、どういう思いで逆に作られてるかというのがもう全くわからない、本当にものだけが動いてる時代になってますよね。食品なんかでも逆に どこどこの何兵衛さんが作ったお米とか野菜とか、もうそこまで今は知らして商売されてます。伝統工芸もやはり職人さんの思いとかそういうことを伝え売るということをやらないと、やっぱり物が売れない、知ってもらえない、じゃあどうしようってなった時にね、職人さんはなかなか言葉にできないんですよ。ものづくりはできるけども言葉にできない。そこで和つなぎ人、和をつなぐっていう一人の、それこそパイオニアですよね。そういう商売する方がおられなかったんで、コンサルタントする方はいるんですけども、語り部っていうのが本当に輪の中にいなかったので、それを、彼女にしてもらうっていう形でそちらで商売してやってたんですけども、まあ本当にイベント外に出る、祭事とか、そういう彼女が公園に行ったりとか、そういうことが増えてきたので、逆にお店にいない、せっかく彼女が和つなぎ人を頼りに来られてる方が来てもいないということが増えちゃったんで、その代わりっていうのがなかなか私の中ではまだ今現在見つけられなかった。それが閉店の理由です。
あ、はい、そうなんですね。でその代わりに、まあ、いろんなところに今も そういう要望が多くなられて出てらっしゃるので、そこでまたしっかりとお話をねお伺いすることができるということで、和つなぎ人っていうのは和をつなぐ人って、ね、そういう意味ですね、はい。で、さっきおっしゃっていただいたように11月にも竹松さんのお話を伺う場があるんですよね。
そうですね。
それはもう一度おっしゃっていただいて、
宮古メッセの1階でイベントをさせていただきますので、うん、はい、
そこでまたねいろいろと先ほどおっしゃってくださったようなことを、はい、お伺いしながらものを ね実際に見てというそういう場を展開してくださるということですね。はい、それとそれから和ろうそくというのについてもう少しちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、もう実際中村ろうそくさんではそこで作って製造もされて販売もされてということで、作ってもいらっしゃる、ね、
そうです。本当にメインというか私自身も和ろうそく職人って言って、うん、和ろうそくを京都で作るっていうことをやっております。本当に和ろうそくもいろんなものがありまして、皆さん和ろうそくってお聞きになったことはあるけども、実際に本物を見たことありますか、つけたことありますか、そういう問いを私らがすると、やはり聞いたことはあるけど使ったことないということがほとんどなんでね、やはり私らはその昔ながらの和ろうそくを使ってもらう、植物 100% でできてる、芯がいぐさでできてる、そういう本当に私らは当たり前に知っていることを皆さんに知ってもらう、逆に海外の方の方がエコキャンドル、そういうイメージで和ろうそくをすごく貴重なものとして、知り広めていただいてますんで、やはり私自身は日本の方にもっと知ってもらいたい、そういう思いで和ろうそくを作りながら語りながら物を売りたい、そういう思いで今やっております。
じゃあもう一度なんかその特徴って、和ろうそくこういうところが素晴らしいんだという、うん、なんかそういう伝統のものなんだということをちょっともう一度教えていただけますか。
はい、年末にすす払いという行事がニュースとしてあると思うんですけども、はいはい、あれも和ろうそくが植物でできている、芯も和紙いぐさでできている、うん、だからタール類が少ないんです。ですので油塩がすごく少ないので、すすを払う、水で洗える、だから、お寺なんかはすす払いというのをして最終的に水拭きをする。で融点といいまして、ろうが溶ける温度が極端に低いんで、食材なんかにろうがついた時に石油でできてるろうなんかはゴリゴリこぜないと取れないんですけれども、和ろうそくはお湯につけると拭き取ったら溶けちゃいます。ですので大きなお寺の食材が傷ついてるのって見たことないと思うんですよ、うん、あれはもうお湯で拭き取れます、うん、そういう昔ながらのいいところっていうのはまだまだ残ってますし、芯が太いんで風で消えない。ですので野外行事として何かをするときには和ろうそくは風で消えないのですごく使いやすい、そういういいところがあります。
なるほど。なんかすごくね、和ろうそくってこう特別な時にしかなんか、手にこうあまりすることがないような気がしてたんですけれども、今どういうふうな活 形で使われてますか。やっぱりお寺とかの。
そうですね、私どもで、実際に使ってもらうのはお寺がメインなんですけれども、もうその他の使い方っていうか、それはもう逆に私よりもわつなぎ人の方が現場で、あのいろんなお客様と直接接してますので、
そういう話、
そちらの方が
アドバイスをまた竹松さんがされているということで、はい、じゃあこの後半にね、そのお話もちょっとあのぜひお伺いしたいなと思いますの。なんか綺麗なね、あのろうそくいっぱいお店とかでね並んでましたし、はい、ね、花ろうそくとかねありますよね。そんなお話も伺いたいと思います。ではここで音楽ミュージックブレイクに行きたいと思いますが、今日のゲスト竹松千明さんのセレクト曲ご紹介ください。
こちらの曲は閉店を聞いてから決めてからよく聴いていた曲です。私はこの曲に励まされて元気をもらい前に進むことができました。曲名はビートルズのレッド・イット・ビーです。
お聴きください。はい、今夜のゲストは有限会社中村ろうそく和ろうそく職人の田川博一さん、そしてわつなぎ人の竹松千明さんです。後半もお話を伺ってまいります。先ほどあの、ヘロウソク、なんかこうすごく綺麗な花の絵があったりするロウソク、よく素敵だなと思って見てたんですけども、そのことについてちょっとご紹介を、今度は、わつなぎ人の竹松千明さんにお願いします。
はい、ヘロウソクっていうのはお仏壇にお供えするお花の代わりとして火はつけずに飾っていただくものになります。特にこう夏場とか冬場とかお仏壇のお花がなかなか持たない時にその代わりとして火はつけずに飾っていただきます。
はい、なるほど。とっても綺麗なので火をつけて溶けていったらもったいないなと思っていたのでこれ納得しました。
そうですね、
その綺麗な、これはどう職人さんが、
そうですね、京友禅の、お着物とかお扇子に絵を描かれる絵師さんが手書きで一本ずつ丁寧に描いてくださっております。
とてもね、もう貴重な、なんかこう素敵だなと思いますね。なんかあのいろんなところに使っても良さそうな気がしますけど、それはどうでしょうか。
そうですね、最近でしたらお花だけではなくて、まあ、お好きな言葉ですとか、あと人のお顔ですとか、うん、まあ、あの可愛いワンちゃんのペットの、うん、絵なども特注で一本ずつお描きすることを最近はしておりまして、でまたあの開店祝いとかお誕生日とか周年のお祝いとかにもエロウソクっていうのは最近人気が出てきております。
なるほど、いろんななんかこうあのインテリアみたいな感じでも使えそうな感じですね。
そうですね、はい、
お土産にも喜ばれるかもしれないですね。
そうですね、
外国の方とかなんか、
はい、海外の方の方が、うん、まあ、キャンドル文化なので、うん、特にこう日本の方以上に結構買って帰られる方が多いですね。
食卓とかでね、なんかね、あの、はい、おなじみが、まあ、そのエロウソクの方は、まあ、火をつけないんだけれども、そういう、 こう文化があちらにもあるので。
そうなんです、そうなんです。で、あの、まあ、怒り型っていうちょっと上が張ってる形があるんですけれども、うん、その形が日本オリジナルの形になりますので、海外にはその形がありませんので、うん、海外の方はその形をよく買って帰られますね。
ああ、なるほど。そしてこのもう一つね、ちょっとお話が飛びますが、私が興味があったこととして、ホームページを拝見しておりましたら、京都悠久の明かりプロジェクト、これを取り組んでますというのがあったんですけれども、これをちょっとご紹介、ではこれは田川さんでしょうか。
はい、お願いします。このプロジェクトはあの京都市さんと一緒にやってるんですけれども、やはり原材料がどんどん少なくなる、取られる方が少ない、であとは本当に京都の京北地方、いろんなものがもう人も減ってものづくりも減ってきたところで、生産して、で京都のお寺に使ってもらう、で私らが作る地産地消というのを目指してやってる事業です。
あ、こ こういう大事なね、本当にこうそういう取り組みも合わせてやってらっしゃるという、その取り組みの中で、商品とかもまた別の商品も生まれてきたりとか。
そうです、もともとね、瓶付け油、お相撲さんのそういうものに使われてたりとか、化粧品、クレヨンなんかにもハゼっていうのは使われてたんで、今回ハンドクリームっていうのをハゼで作るとすごくいいものができたので、それも一緒に販売しております、
はい。中村ろうそくさん のウェブサイトを見ましたら、そこにもこう情報が入って
書いてあります、
ね、はい、書いてありますね。ではそういう、こう全体京都の大事な、ね、伝統をこう守っていこうという思いの中で、お仕事を進めてらっしゃって、またわつなぎ人の竹松さんもそういう思いで、ろうそく、それから京都のいろんな伝統のものというのをご紹介されているということなんですけど、竹松さんにお会いできる日をもう一度ご紹介、イベントをもう一度ご紹介、
はい、ありがとうございます。11月の18日の土曜日と11月19日の日曜日、京都岡崎にあります、京都伝統産業館都メッセ1階にて商品の販売をいたしますので、ぜひお待ちしております。
これはどなたでも
いいですね。はい、もちろんです、はい、うん、無料で、はい、
ウェブサイトでね、中村ろうそくと検索したらいいでしょうか。
そうですね、まだウェブサイトの方はお使い物本舗っていう形で検索していただいても出てきますので、はい、よろしくお願いします。
こちらを検索して、で伏見の、ね、お店の方も製作もされて、製造もされているけれども、はい、お店で販売もされて
しております。
ことなんで、はい、そちらもチェックして、はい、ぜひ、ね、皆さん
ぜひ見学にも来てください。
そうですね、はい、私もお伺いしたいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では時間になりました。今日のゲストは有限会社中村ろうそく和ろうそく職人の田川博一さん、そしてわつなぎ人の竹松千秋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。